ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。兵庫県の2番目ですね。この兵庫県知事の話はですね、かなり頑張って、検討してみなきゃいけないと思うんですね。っていうのは私ですね、いろいろ大学の方に移ったりした後ですね、考えたことはいろいろあるんですね。中心的にはですね、一つは日本の技術が少しずつ悪くなってきてると。日本はご承知のように、資源あまりありませんし、国も小さいし、人口密度も高いしですね、いろんな難しい面があるもんですから、周りにそれでロシア、中国、アメリカと、巨大な国に囲まれている非常に危険な位置にもあるんですね。ですから日本はやっぱり技術立国なんかで何かの輝けるところがなきゃいけない。ところが私が産業界で技術を担当してましてね、大学に移ってからどんどん悪くなっていくんですよ。技術がですね、日本が力を失っていくんですね。それで、その理由はですね、私も中央教育審議会とかそういう、専門医になったりですね、いろんな教育団体の、理事をやったりですね、それから、科学技術審議会の、専門医だったり、いろいろそういう、教育関係、技術関係を担当しましてね、一番強く思ったのはですね、日本は何でもアメリカ、ヨーロッパに真似ようとするんですよ。だけどその頃、技術としてはジャパンズナンバーワン。松下電機、今のパナソニックも華やかだった頃ですね。それから NEC なんかも華やかだったんですよ。今はもうトヨタ自動車だけになっちゃいましたけどね。その頃はもう電気製品、家電製品、それから集積回路。それ自動車ですね。すべてに結構素晴らしかったんですよ。その頃ですね、そういう国の将来施策というのを担当してますとね、何しろ悪い方に行くんですよ。ここに優等生が劣等生の方法を学んで転落していると書いたんですけども、これは私が中央教育審議会で発言したことなんですね。その頃、日本の教育、工学教育って非常に成功してて、それがやっぱりいい技術者を生んでですね、それと日本の工場の仕事の仕方ですね。アメリカとかヨーロッパ行きますとね、私の当時からドクターって言いますか、博士だったもんですから、アメリカに行くとですね、大きな会社の幹部と協議するんですよ。向こうもやっぱり工学博士とかそういうのしか出てこないんですね。ドクター同士、あと経営者と、そういうので根本的な技術問題とかそういうのを議論する。で、我々が議論したものがですね、工場に指令という形で行くんですね。アメリカなんか大体そうでした。上位下達というか、階級制みたいなのがあってですね、いわゆる専門職、ドクターですね。それが、いわば技術を指導してるっていう感じなんですよ。これに対して日本は全然違いましてね。大学卒、もしくはマスターつって、大学修士課程卒業ですね。それが中心となって、しかも会社の方針をグーッてやるっていうんじゃなくてね、現場でも相当頑張ると。でも学歴に関係なくね、現場の意見も尊重してですね、作っていくと。そういう形でしたね。それで世界一の製品を次から生んだんですよ。で、その見方ってのはすごかったですね。本当に日本の技術は素晴らしいと。ある時にフランスから電話かかってきた時ね、その当時電話ってまだ国際電話って珍しい頃だったんですけど、先方の工場がね、うちはナショナルの、あの当時確かナショナルって言ったと思うんですよ。今のパナソニックじゃなくてね、松下電機ですけど。ナショナルのファックスですので、安心して送ってくださいって言ったんですよ。そのくらい日本の技術が信頼性があったんですよね。それはどうしてかっていうと、日本は何て言いますか、雇用契約は一応ありましたよ。だけど本当は雇用契約じゃないんですよ。アメリカ、ヨーロッパは奴隷の国ですからね。ですから、雇用契約するんですよ。つまり、従業員の時間を買い取るんですよ。それで、これをやんなさいって言うんです。したら従業員はその通りやるんですよ。だから会議なんかは少ないんですよね。日本で言えば指示書みたいなのがあってですね、それでやるんですね。行員なんかもっとひどくてですね、もうラインの中にいて、このボルト閉めるんだったらこのボルト閉めるってそういう感じなんですよ。 ですから隣のね、あの行員がね、ボルトシュベットなくたってどうってことないんですよ。だって会社との契約だから。自分は会社との契約でただ時間売りだから。時間売ってるだけやればいいって。この頃まあ、飲食店なんかもそういう態度でやってる従業員っていますけどね。だけど私がいた頃の日本の製造会社のラインっていうのはそうじゃなかったんですよ。隣のやつがあのボルトを締め忘れてたら、おい、なんだお前そこボルトちゃんとしなきゃダメじゃないか。つまり一人一人が社長だったんです。つまり、ちょっとね、皆さん意識がすぐ、今もうお金の時代ですから間違ってると思いますけどね。昔はですね、昔っていうか、今からたった40年か30年ぐらい前ですよ。その頃は日本人が勤めるってことは、会社、大きな会社でも、一人一人が社長として従業員として勤めてるんですよ。従業員だけど社長なんです、同時に。愛社精神あって、愛国精神あって、日本として素晴らしい機会を作ろう。ね。自分の会社として誇るべき機会を作ろうっていう、そういう心なんですよ。その会社の中小企業の社長、小企業の社長が集まって、ある製造家を作ってるの。そこに課長がいますけど、課長が威張ってるわけじゃないんですよ。あの、表面上はね、従業員が、人事と契約を結んでますけど、それはまあ別なんですよ。だからあの頃僕がね、残業なんかしてて、なんか変な主営さんにね、あの、今残業規制だから、早く帰ってくるなんて言われたらね、その時どう言ったかって言ったらですね、いや、僕はあの、自分の人生として働いてるんだと。私が儲けた分の半分ぐらいは会社に渡すから、安心してくださいなんて言ったもんですよ。血の気も多かったしね。だから、あの、日本の製品がなぜ良かったかって言ったら、それは開発側も、製造側もみんな自分が社長だと思ってやってたんですよ。もちろんね、悪い面もありましたよ。悪いかどうかわかんないけど、まあ、悪い面ですね。例えば、社内旅行だとか、それから運動会だとか、そういうのもあってですね。まあ、会社が一つのソサエティみたいなもんだったんですね。それはそれで古臭いかもしれないし、それが私いいと言おうとしてんじゃないんですよ。日本のそういう生産技術のね、どんどん新しい技術になりましたよ、それは。だって一体となってやってんですから、技術系だってね。それはもう自分が日本に貢献するぞ、会社に貢献するぞってやってんだから。愛社精神満々でやってるんですから。それはね、お前の時間を買ってやるなんていうね、今のね、契約方式ね。しかも、なんか会社入るときにね、なんか身分証明書掲げてドアが開くとかね、そんなんじゃないんですよ。もっとも本当にこう、現在の日本の中小企業ね、いい中小企業。そういうとこと同じようにオープンで、地方にある中小企業と一緒でしたんですよ。これが日本の原動力だったんです。だから1960年から1990年までですね、全般 9.4%、後半 4.6% っていう成長率を維持して、それもジャパンアズナンバーワンと言われる工業力で行ったんですよ。ところがね、その優等生、ジャパンアズナンバーワンは世界で一番すごくて、ね、そのうちホンダも出てきて、トヨタも出てきて、自動車も日本になっちゃう。電気製品も日本。今はもうダメになったけど、IT、IC 全部、あの、日本。そういう時代を作ったわけですよ。僕なんかその産業界の中の一人でしたから。それはもう勢いがあったんですよ。それから愛社精神ありました。本当に愛社精神がありましたね。それから日本を立派にしようっていう気持ちがありました。ええ、それでやったんですよ。ところがね、その、文部省あたりもどこも、あの頃通産省って言いましたけど、全然ダメでしたよ。どんどん日本をダメにしていくんですよ。なんか工業団地の作るとかね、それからなんかドクターを増やすとかね、もう無茶苦茶なんですよ。要するに日本がなぜ強いのかと、日本がなぜ世界一になったのかっていうことを考えずにやったんですよ。それはあの、日米半導体競争なんかで日本が半導体全部ダメになっちゃった。1990年にはね、世界の10社のうち6社ですよ。今もう1社ですよ。それも合同会社みたいなもん。なぜそうなったかったら、もちろん国の文化系の人たちがね、日本の技術はなんで高いのか、なんで高くなったのか、日本の技術者ってどういう気持ちで働いてるのか、日本には差別もない、階級性もないから良くなったんだってことがわからない。もういくら言っても分からなかったですね。それでなんかね、あの頃からもちろん、何ですか、今、 工業倫理っていうのは会社の倫理ね。それはしっかりしてましたよ。僕は倫理で賞ももらってるんです、実は。本も書いてます。どういうふうに技術のやっていったらいいのか。技術の社会的問題はどういうところで起こるのか。工業倫理っていうのはどういうふうに守らなきゃいけないのか。それの専門家でしたよ。だけど全然ダメなんですよ。それでね、倫理なんとかっていう専門家ができたら悪くてね、なんか事故を起こした時に、三人並んで30秒間謝るとかね、そんなテクニカルなことばっか出てきちゃうんですよ。で、すっかり日本の技術ダメになりました。今、トヨタ自動車が頑張ってくれてますんでね、なんとか保ってますけど、これでもトヨタ自動車を下から支えてるね、鋳造とか鍛造とか、そういうのが今、だんだんだんだんダメになってきてますから、本当に根本からダメになるんです。それと、今度の兵庫県の知事の選挙のひどさっていうのは似てるんですよ、ものすごく。で、僕はね、日本を転落から防ぎたいんです。誇りのある日本を子供たちに引き継ぎたいんです。それが自分の目の前で崩れていく。なんでなんだと。どこに原因があるんだと。まあ、いうことを私はね、会社から大学に移って30年間、それを主にやってきたんです。このひばりクラブのブログもその一環でありね。それからいろんな国の委員会、科学技術審議会だとかですね。それから中央教育審議会だとか、原子力委員会と原子力安全委員会とか、そういうものを経験したっていうのは僕はその意思があったんですよ。日本だけはそういう世界のひどいものに合わないようにしよう。じゃあ、どうしたら転落を防げるのか。最初はね、実はおごる平家も久しからずっていうか、日本人が金持ちになったから心におごりが生じて、それで今の転落が始まってんのかなと思ったんですね。今は本当ね、日本の工業っていうのは世界にはあまり威張れませんよ。例えば、今から衛星産業が、人工衛星の産業が流行りますけどね、日本はずっと遅れを取ってます。まあ H2A なんかまあまあ良かったんですけど、H3 のコストなんかもね、全然褒められたもんではありません。天下の三菱航空機っていうか三菱重工がやったね、民間の中型ジェット機もダメになりましたね。どんどんどんどんダメになってきます。で、今度の兵庫県の選挙も同じなんです。マスコミがもちろん Google、間違った Google を作っていく。NHK があるから日本が衰退する。これはまあ確かですよ。それ以外に本当の真な原因。それを僕はね、ここ30年間、どうして日本だけが良かったのか。2000年間つってもいいし、5万年間つってもいいし、良かったし。それから私が生まれてずっと生活してる時の日本の明るさね。活発なこと、みんなの精神が解放してること。しかもジャパンアズナンバーワン。ね、世界に対して誇れる日本になった。これをやっぱり続けたところでね、子供たちに日本を渡したいと。それが実は僕をこのひばりクラブでも毎日毎日録音したりする僕の原動力なんですよ。本をすごく書いたこともありました。一番私が本書いたのは福島原発の2011年です。なんでそこで私は自分の一生で一番本を書いたかって言ったら、やっぱり被爆の被害を減らそうとしたんです。それだけなんですよ、僕は。自分が原子力やってきたけど、原子力を守るよりかは、やっぱり日本人の被爆の被害を少しでも下げたい。ちょっとでも自分の力で下げたい。それは自分が原子力やってきた罪滅ぼしもあるけどね。だけど私はまあ原発に直接関係ないですよ、原子力と言っても。だけどやっぱり原子力の技術ですから。まあというか、技術者っていうのはやっぱり技術に対しては連帯責任持つべきなんですよ。それだったんです。それの情熱は僕は一番強いんですよ。絶対人には負けません。その点ではですね。だからマスコミがどんなに僕を叩こうが、そんなこと全然関係ないですよ。まあね、とにかくここのね、ブログのコメントで非難、私を非難してくる人もいるけど、まあやってくださいと。私は全然考えが違うんだと。なんだかね、人のね、隅をつついてね、言葉尻つついてやってきてもいいですよと。だけども、この頃は兵庫県のことがあってね、やっぱりこの頃は斎藤知事も再選されて少し言ってますけど、まあやっぱり今までのお釈迦様があんまりくだらない人には反論しないがいいって言ってるので、それに従ってきましたけど、やっぱり理由はちゃんといい。 やっぱりコミュニケーションちゃんとするってことは今後の社会には大切かなと思って僕も少し反省しております。しかしね、優等生が劣等生の方法を学んでいては転落します。当たり前ですね。それをちょっと次からお話をしたいと思います。